私からのお知らせ、インフォメーションのリフレッシュ教室の参加者を募集します。かけない、飲まない、吸わないをスローガンにしている健康麻雀を活用し、思考力を働かせ、仲間同士で交流しながら認知症予防に取り組みます。日、令和5年1月11日から3月22日、毎週水曜日、全11回予定。時間、13時30分から15時30分、受付13時から。場所、ミスコミュニティセンター。内容、健康麻雀。一から学ぶ健康麻雀。認知症の正しい理解と予防のお話。認知症の方への関わり方。脳の健康度テスト約50分。認知症予防に役立つお口や栄養などの健康講座ほか。対象、市内在住の65歳以上で、すべての教室に参加できる方。麻雀初心者の方を対象にした教室です。定員16名程度先着。持ち物、筆記用具、動きやすい服装、飲み物、メガネ、必要な方。申し込み、12月12日月曜日から23日金曜日に、安らぎ対策課へ電話でお申し込みください。問い合わせ、安らぎ対策課、高齢福祉係、市民総合センター1階、電話番号0739264910番。早歩き健康塾の参加者を募集します。運動習慣を身につける第一歩として、活動系を使った早歩き健康塾を開催します。日、令和5年1月20日金曜日、1月27日金曜日、2月3日金曜日、3月3日金曜日。時間13時30分から15時30分、受付13時から。場所、市民総合センター4階、交流ホール。内容、早歩き健康法の講義と実技、室内運動、ストレッチの体験、栄養の講義ほか。対象、令和4年4月1日時点で40から74歳の市民で、運動ができる方、かつ特定健診を受診された方、または受診予定の方、原則4回とも参加ができる方で、新規の方を優先します。定員20名先着、申し込み12月6日火曜日から23日金曜日に健康増進課へ電話または申し込みフォームからお申し込みください。問い合わせ、健康増進課健康管理係、市民総合センター2階、電話番号0739264901番。発達障害に関する講演会を開催します。発達障害のある人の自尊感情を育て可能性を広げる対応支援の方法、叱らないけど譲らない提案、交渉型アプローチ、 YouTube により限定公開します。どなたでも視聴できますので、お気軽にお申し込みください。配信日時、12月12日月曜日9時から26日月曜日17時。講師、武田哲郎さん。和歌山大学大学院教育学研究科教職開発専攻教職大学院教授。申し込み、12月25日日曜日17時までに申し込みフォームまたはメールでお申し込みください。12月9日金曜日以降に動画視聴に必要な URL 等をメールで送付します。問い合わせ、和歌山県発達障害者支援センターポラリス、電話番号0734133200番。スマホの基本的な使い方を学びませんか。スマホの基本的な使い方からさまざまな行政手続き方法まで、デジタル初心者でも安心してスマホの活用方法を学べる講習会です。日1、12月8日木曜日、2、12月10日土曜日、3、12月17日土曜日、4、12月12日木曜日、5、12月24日土曜日。場所、1、2、3、5、情報交流センタービッグユー、4、龍神市民センター。内容、1、アプリのインストール方法、地図アプリの利用方法、 2、ボタン操作方法、インターネットの利用方法、メールの利用方法等。3、e-tax の利用方法、オンライン診療の利用方法等。4、アプリのインストール方法、地図アプリの利用方法等。5、SNS、コミュニケーションアプリの利用方法等。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、特定非営利活動法人和歌山 IT 教育機構へお問い合わせください。毎週月曜日休み。問い合わせ、特定非営利活動法人和歌山 IT 教育機構、電話番号0739264163番。水俣熊楠荘没後80周年事業、新春吉例十二支校輪読を開催します。日12月3日土曜日から令和5年1月8日日曜日、時間10時から17時、最終入館16時30分、場所水俣熊楠研究館。内容、年末から年始にかけての恒例企画として、水俣熊楠の著作、十二支校の中からその年の干支に関する展示を行います。今回は令和5年の干支であるうさぎにちなみ、熊楠のうさぎに関する論考に検証するほか、うさぎに関する資料を展示します。問い合わせ、水俣熊楠検証館、電話番号0739269909番。各種生ごみ処理機の購入費を一部補助します。交付要件、市に住民票のある世帯の世帯主が、市内の販売店で処理機器を購入し、通信販売やネット販売は対象外、購入後、5年を経過しての開花は可能、市内に設置すること。補助対象機器、密閉式バケツ容器、コンポスト容器、電気式生ごみ処理機。補助金額、本体価格、購入価格から消費税及び発達料等を除くの2分の1以内で、上限は2万円、100円未満切り捨て。補助対象個数、1世帯につき電気式生ごみ処理機1機、生ごみ堆肥化容器は2機、ただし予算の範囲内で先着順。申し込み、生ごみ処理機器を購入する前に指定の申請書に必要事項を記入の上、令和5年3月中頃までに廃棄物処理課へ直接または郵送で提出してください。申請書は廃棄物処理課及び本庁舎受付、本庁舎2階、健康増進課、市民総合センター2階、各行政局、各連絡所、各コミュニティセンター、水道事業所で配布しているほか、ホームページからも取得できます。問い合わせ、廃棄物処理課廃棄物対策係、郵便番号 646-0053、 元町 2291-6、 電話番号 0739-246218 番。田辺市スポーツ賞の候補者をご推薦ください。田辺市スポーツ賞は市のスポーツ振興に貢献し、功績が著しく、また各種スポーツ競技で優秀な成績を収められた個人や団体を対象に選考を行います。対象者及び対象団体の推薦は各種団体等の代表者から所定の調書で提出をお願いします。対象、市在住または出身者、原則アマチュアスポーツ。対象期間、令和4年1月1日から令和4年12月31日。期間内開催大会での成績。推薦期日、令和5年1月6日金曜日。問い合わせ、田辺市スポーツ賞選考委員会事務局、スポーツ振興課内。郵便番号 646-0061、 上野山1丁目 23-1-1、 電話番号 0739-252531 番、ファックス番号 0739-250387 番。漁業担い手育成支援事業のお知らせ。田辺地区の漁業担い手地域協議会では、市内で漁業に就業したい方を対象に、漁業に就業するために必要な技術を習得することを支援しています。内容、協議会が認定した指導漁業者のもと、漁業体験1日から最大5日、トライアル研修1ヶ月、長期研修もしくは漁業技能承継研修最大6ヶ月等の研修を受講することで、巻き網漁業、船引き網漁業に就業するために必要な技術、知識の取得を行います。 対象15歳以上50歳未満等、その他にも要件がありますので、詳しくは協議会事務局へお問い合わせください。申請随時受付しています。田辺地区漁業担い手地域協議会へ電話でお申し込みください。問い合わせ、田辺地区漁業担い手地域協議会、和歌山南漁業協同組合田辺支所、電話番号0739245120番。年末年始のごみの自己搬入についてお知らせします。年末の掃除等は計画的に行い、できるだけ定期収集日のごみ出しをお願いします。コシステーション資源類回収ボックスについて、本庁舎市民総合センター各行政局連絡所等に設置しているコシステーション資源類回収ボックスでは、12月28日水曜日から令和5年1月3日火曜日の搬入はできませんのでご注意ください。問い合わせ、廃棄物処理課施設業務係、電話番号0739246218番。市ごみ処理場の搬入日程及び家庭ごみ、事業系ごみ、12月24日土曜日搬入できません。12月25日日曜日9時30分から15時30分事業系ごみは搬入できません。12月26日月曜日から30日金曜日8時30分から16時、12月31日土曜日から令和5年1月3日火曜日搬入できません。各行政局の搬入日程、12月24日土曜日家庭ごみ搬入できません。12月25日日曜日9時から12時、12月26日月曜日から28日水曜日8時30分から16時、12月29日木曜日から令和5年1月3日火曜日搬入できません。各行政局事業系ごみは搬入できません。令和5年1月4日水曜日以降の搬入時間は通常通り8時30分から16時となります。自己搬入については有料です。詳しくはゴミ収集カレンダーをご参照ください。年末年始の資料汲み取り、浄化槽の清掃はお早めに。年末年始はトイレ、資料、浄化槽汚泥の汲み取りが混み合いますので、計画的に市の許可を受けた清掃業者へ依頼してください。詳しくは廃棄物処理課へお問い合わせください。問い合わせ、廃棄物処理課廃棄物対策係、電話番号0739246218番。各行政局住民福祉課。ゴミ及び動物火葬の自己搬入の本人確認について、市ゴミ処理場へのゴミ及び動物火葬の自己搬入の際の申請受付時において、搬入許可申請書を提出していただき、その申請内容を確認し搬入許可をしていましたが、令和5年度からマイナンバーカードや自動車運転免許証などによる本人確認についても併せて実施させていただきますので、ご協力よろしくお願いします。問い合わせ、廃棄物処理課施設業務係、電話番号0739246218番。古紙の集団回収を始めませんか。ゴミ減量とリサイクルの推進のため、古紙類古布の集団回収を行う団体に対して回収料1キロにつき4円の奨励金を補助しています。新たに古紙類古布の集団回収を始める場合は、事前に市への登録が必要となりますので、詳しくは廃棄物処理課へご連絡ください。対象、市内の自治会、子どもクラブ、女性会、老人クラブ、PTA 等、営利を目的としない団体。古紙の分類の仕方、次の3種類に分け、紙紐でしっかり縛ってください。1、段ボール。2、雑誌、カタログ、教科書、ノート、包装紙、紙袋、菓子箱等。3、新聞広告、新聞折り込み広告。匂いがついている古紙やアルミ箔、金箔が貼られている古紙はリサイクルすることができません。問い合わせ、廃棄物処理課廃棄物対策係、電話番号0739246218番。 個人住民税の特別徴収の実施及び給与支払い報告書の提出について、個人住民税の特別徴収の実施、特別徴収義務者とは、地方税制の定めにより事業所が所得税の源泉徴収事務者である場合は、個人住民税についても特別徴収、給与から天引きの義務があります。ただし普通徴収ができる場合がありますので、税務課へお問い合わせください。特別徴収のメリット、従業員の方にとっては毎月給与から徴収されるため、わざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。また普通徴収は年4回払いに対して、特別徴収の場合は1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。事業所にとっては従業員の方それぞれの個人住民税額は市区町村で計算しお知らせしますので、所得税のように年末調整をするなどの手間がかかりません。詳しくはホームページをご覧いただくか、税務課へお問い合わせください。令和5年度令和4年分給与支払い報告書の提出について、提出期限令和5年1月31日火曜日、提出先令和5年1月1日現在における従業員の方の住所地の市区町村です。市の場合は税務課または各行政局住民福祉会をお持ちいただくか、税務課へ郵送してください。なお個人事業主の方が提出する場合は、事業主ご本人の個人番号と本人確認の書類が必要となります。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、税務課市民税係、本庁舎2階、郵便番号 646-8545 新屋敷町1、電話番号 0739-26-9920 番。交通事故等により医療機関を受診する場合は、届け出をしてください。国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者、加害者の行為によって、怪我や病気をした場合の治療費は、本来加害者が負担すべきものなので、国民健康保険が立て替えて医療機関などに支払った治療費は、加害者に請求することになります。国民健康保険被保険者証を使って治療する場合は、速やかに事故や被害の状況について届け出をしてください。届出に必要なもの、保険証、交通事故証明書、印鑑、届出書類。届出書類は、保険課で配布しているほか、ホームページからも取得できます。その他、一人親家庭等医療、重度障害者等医療、子ども医療、老人医療などで治療を受ける場合、保険課医療係への届出も必要となります。業務中や通勤中の事故の場合は、労災保険の適用となります。なお、飲酒運転など不法行為は健康保険の対象となりません。問い合わせ、保険課庶務係、本庁舎2階、電話番号 0739-26-9924 番。後期高齢者医療制度の健康審査を受けられましたか？受診券をお持ちの方で、まだ健康審査を受けていない方は、この機会にご自身の健康状態をチェックしましょう。以下健診審査。対象、後期高齢者医療の被保険者。検診項目、基本項目、問診、計測、身長、体重、BMI、血圧、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝計。歯科健康審査。対象、令和4年3月末で75歳、80歳、85歳の方、または90歳以上の方。健康項目、問診、口腔内検査、口腔機能検査。共通事項、実施期間令和5年2月28日火曜日まで。場所、受診券に同封の一覧表に記載された医療機関。料金、自己負担なし。受診券等を紛失された場合は、岡山県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。市の高齢者健康チェック補助金制度、人間ドック等補助との併用はできませんのでご注意ください。問い合わせ、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話番号 073-428-6688 番。学校給食用物資の納入業者追加登録を受け付けます。私立 城山台学校給食センターへの学校給食用物資の納入について見積もり合わせ等を依頼する登録業者を募集します。すでに納入業者登録をされている方で納入物資の希望種目の追加または変更を希望される方は別に変更届の提出をお願いします。登録の有効期間令和5年4月から令和7年3月。納入物質、肉、成果物、魚介、冷凍食品、調味料、乾物、精米ほか。申請用紙等の交付受付期間12月12日月曜日から26日月曜日の9時から16時30分。場所私立城山台学校給食センター城山台 3-1。 申請資格と詳しくは私立城山台学校給食センターへお問い合わせください。問い合わせ私立城山台学校給食センター、電話番号0739241406番。工事と入札参加資格審査申請の受付をします。内容令和5、6年度に市が発注する建設工事測量設計コンサルタント業務の入札に参加を希望する事業者は建設工事と入札参加資格申請が必要です。申請書類市指定様式別に定める必要書類。登録の有効期間令和5年6月1日から令和7年5月31日。申請令和5年1月4日水曜日から1月31日火曜日に申請書類を契約課へ直接または郵送で提出してください。要項は契約課で配布しています。郵送希望の場合は140円キットを貼った返信用封筒同封の上お申し込みください。要項はホームページにも掲載しています。問い合わせ契約課契約係本庁舎3階、郵便番号 646-8545 新屋敷町1、電話番号 0739-269964 番。65歳以上の方の生活状況に係る聞き取り調査にご協力ください。高齢者の生活や介護に関する相談活動と生活状況の実態把握調査を目的に65歳以上の高齢者住宅の個別訪問活動を実施しています。実態把握の調査内容は生活状況だけでなく家族の連絡先や自身の病気のことなども含まれますが、この情報は相談支援や緊急時の対応、災害時の情報として活用しています。この調査は委託事業として市内8カ所に設置している在宅介護支援センターと各行政局の地域型地域包括支援センターで行っています。訪問時にはセンター職員が職員証を提示した上で聞き取り調査を行いますので、実態把握調査へのご協力をお願いします。問い合わせ、安らぎ対策課地域包括支援センター、市民総合センター1階、電話番号0739-269906番。委託事業所在宅介護支援センター、真珠園秋津のセントポーリア、真珠園銀座支所、竹村院第二秋津の三須谷中辺地、地域包括支援センター龍神大塔本宮地域型地域包括支援センター。水道管の凍結に注意してください。気温が氷点下になると水道管内の水が凍結して水が出なくなったり水道管が破裂して漏水する場合があります。長時間水道使用しないとき等は特にご注意ください。凍結を防止するために、水道管に保温剤を巻きつけ、直接外気に触れないようにする。水道管内の水を排水できる場合は、あらかじめ排水しておく。メーターボックス内にあるバルブを閉めておく。凍結して水が出なくなったとき、自然に溶けるまで待つ。凍結したところにタオルなどを巻きつけ、その上からぬるま湯をゆっくりかける。熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあります。水道管が破裂したとき、メーターボックス内にあるバルブを閉めて水を止め、市が指定する給水装置工事事業者に修理の依頼をしてください。詳しくは水道部へお問い合わせください。問い合わせ、水道部、市水道事業所。電話番号0739-240011番。 防災川柳2022の受賞者が決まりました。毎年9月の第1日曜日を家族で考える防災の日とし、各種行事を通じて市民の防災意識の向上、防災知識の普及を図っています。その一環として今年度は市内の小中学生を対象に防災川柳2022の募集をしたところ、443点もの応募いただきました。審査の結果、最優秀賞小学生の部1名、中学生の部1名および優秀賞小学生の部15名、中学生の部15名を決定しました。継承略。最優秀賞小学生の部早小学校6年谷本なり、戻るなよ物より優先我が命。中学生の部田辺中学校1年井本しおり、避難路を覚え方に散歩する。優秀賞小学生の部早小学校6年中山光大、金城さら、木下子子、浜中美子。新城小学校6年浜本美久、高須ひなと子、広田芽衣。新城小学校4年谷口久人、谷本紗理奈。アージュ小学校6年谷本雄生、アージュ小学校5年脇田里奈。田辺東部小学校6年堀井白と山本大成、田辺東部小学校5年沢越奈子。新城第二小学校4年奥芝美月。中学生の部田辺中学校1年小川流星、辰巳彩、古久保エイル、原田健、正木久香、湯葉優斗、横山瑠衣。田辺中学校2年坂本舞、西美優。明陽中学校3年田中春人、山本咲也、栗川大河。木の笠中学校1年山本琴美、長野姫香。龍神中学校3年三次はこの。問い合わせ防災まちづくり課地域防災係本庁舎3階。令和5年田辺市消防出初め式を中止します。令和5年1月5日木曜日に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とします。問い合わせ消防本部、消防総務課、消防団係、電話番号0739-26-9953番。ドローンの活用を開始しました。地域の身近な課題の解決をデジタルツイン、デジタル空間にドローンで撮影した画像を利用して 3D モデルを作成することの構築を通して迅速かつ的確に行うためにドローンの活用を開始しました。普段の生活の中でドローンを見かけることがあるかと思いますが、ご理解ご協力よろしくお願いします。問い合わせ建築課、調査計画係、社会福祉センター1階、電話番号0739-26-9935番。岡山県事業承継引継ぎ支援センターからのお知らせ。岡山県事業承継引継ぎ支援センターは、経済産業省の委託を受けた公的な相談窓口です。円滑な事業のバトンタッチをサポートし、スムーズな承継を支援します。後継者がいない、いい人があれば譲りたい、私が引き継ぎできる事業はないか、親族に承継したい、新分野の進出を検討したいなどのご相談があれば、お気軽にお電話ください。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ和歌山県事業承継引継ぎ支援センター、電話番号0734995221番。自衛官候補生を募集します。対象、日本国籍を有し自衛隊法38条第1項に該当しない方で、採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の方。試験受付期間1月12日木曜日まで。試験日、ウェブ試験1月15日日曜日から17日火曜日。試験会場、ウェブ。面接身体検査、1月21日土曜日、和歌山地方協力本部庁舎。採用説明会、受付期間12月20日火曜日まで。実施期間12月1日木曜日から23日金曜日。日時は予約時に調整。場所、田辺地域事務所、下丸564-2。問い合わせ田辺地域事務所、電話番号0739-246219番。12月の納税等、固定資産税、都市計画税3期分、市民、市県民税、年金特別徴収、 12月徴収分、給与特別徴収11月徴収分、国民健康保険税普通徴収第6期分、特別徴収12月徴収分、介護保険料普通徴収第6期分、特別徴収12月徴収分、後期高齢者医療保険料普通徴収第6期分、特別徴収12月徴収分、納期前後の納付は督促手数料及び延滞金を加算する場合があります。市の人口、令和4年10月末現在、人口男 32,860 人、前月比マイナス35人、女 37,044 人、前月比マイナス56人、計 69,904 人、前月比マイナス91人、世帯数 35,007 世帯、前月比マイナス10世帯。10月の出生、男14人、女17人。備えた安心防災コラム、第93回 LINE で防災対策。田辺市の LINE 公式アカウントでは、災害時に警報情報や避難情報が受け取れるほか、平時から様々な防災情報を確認することができます。使い方、1、市 LINE 公式アカウントを友達登録。2. 防災緊急情報タブクリック。防災緊急情報タブのおすすめ機能、防災関連よくある質問、気になる質問を選択していくことで欲しい情報を確認できます。ハザードマップ、津波や地震などのハザードマップが確認できます。住宅等被害状況報告、自然災害による建物への被害状況が提出でき、り災証明書発行時の現地調査や被害程度の判定がスムーズに行えます。災害時は気が動転しています。事前に登録し、日頃から防災情報を確認するなど使い方に慣れておきましょう。いきいき健康コラム、第5回、気をつけよう冬のお風呂の入り方。寒くなるとお風呂に入って体を温めたくなりますね。しかし、寒い季節の入浴はヒートショックの危険が潜んでいます。ヒートショックとは、急激な温度の変化によって起こる体調トラブルのことです。温度差で血圧が急上昇や急降下し、心臓や血管に負担をかけてしまい、脳梗塞や心筋梗塞などの病気を引き起こす危険性があります。ヒートショックを起こしやすいのは、冬場の冷え込んだ浴室やトイレ、洗面室と極端な温度差がある場所です。特に注意が必要なのは入浴時です。冬場の入浴時のポイント、入浴前に同居している方へ声をかけておく、脱水予防のため入浴前後に水分を補給する、食事直後や飲酒後、医薬品服用後の入浴は控える、脱衣所と浴室が温まってから入浴する、浴槽に入る前に手足等に掛け湯をして体を慣らす。お湯の温度は41度以下にして10分以内を目安に長湯をしない。浴槽から出るときはゆっくりと立ち上がる。以上の点に注意して冬の風呂タイムを楽しみましょう。